You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 Very important person。 PIP とはあなたはとっても大切な人、私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、この番組で毎週ゲストからの手紙を代読する朗読家、伊予原真紀子さんです。伊予原さんは京都生まれの京都育ち、骨形成不完全症という障害を持ち、生かされながら改造自家用車を自ら運転し、京都市内を走る行動派。23年前に朗読を学び始め、視覚障害者のボランティア、福祉施設やさまざまな音楽コンサートや舞台に立ち、聴く人々の心に感動を与えてこられました。今年4月、待望の伊予原真紀子朗読 CD メタノイアが発売され、今日はその朗読 CD 誕生のエピソードと、魂の朗読家伊予原さんの素顔に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日はこの番組でゲストからのお手紙を代読されている伊予原真紀子さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
まずこの番組で人気のラジオレターのコーナー宛てに、リスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。昨年10月1日の第1回目の放送からずっと聞いています。この番組で一番好きなのはラジオレターのコーナーです。神戸市の小谷明子さん、ありがとうございます。そして毎週欠かさず聞いています。ラジオレターは心がこもっていて心温まりますね。京都市の吉岡真理子さん、ラジオレターの声胸に染み入ります。西宮市の竹内さんからもいただいています。その他にも、あの声は誰っていうお便りもね、たくさんいただいてるんですけど、真紀子さん嬉しいですね、皆さんの声。
私の不安ができてとっても嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださいね。
ね、本当ですね。さて、4月30日に伊予原真紀子さんの朗読 CD メタノイアが発売されました。メタノイアってちょっとね、面白い名前なんですけど、これは後で詳しく聞きますが、発売のきっかけっていうのは何なんでしょうか。
それはですね、京都でね、今精神障害を持つ方々の支援センターと受産所を建築するために社会福祉法人を立ち上げたはる、準備をされている、ミッションからしだねさんというね、ご夫妻にお会いして、このお話が来たんですけども、準備会の皆さんと出会ってね、みんな一生懸命このお仕事をされてる姿に、最初はもう CD なんてとてもとてもなんて言ってたんですけど、はい、だんだん心動かされて、お手伝いさせていただくことになりました。
心の病をお持ちの方のですね、その生活される建物、建築資金の一部になる、チャリティー CD ということ。
そうです、そうです。
はい。で、このチャリティー CD の名前がメタノイアなんですけど、これなんて意味ですか？
これはね、ギリシャ語なんですよね。痛みを共感するということとか、人の痛みの分かるところに視点を移して、そこから判断しようという意味の言葉やそうですよ。弱さを持ってはる方々は、ぜひこれを聞いてほしいと思って、ただ単なる朗読の CD ではなくて、精神的にも、どういたらいいかな、ただ読んでるだけと違って一生懸命、私はそういう意味を含めて読ませていただいたつもりなんですよ。
わかりました。ではね、百聞は一見にしかずじゃないんですけれども、まあ一丁にしかずということで、真紀子さんの CD をねおかけしたいと思います。4月30日に発売された伊予原真紀子さん朗読 CD メタノイアの作品の中から、ニューヨークリハビリセンター研究所の壁に書かれた無名の兵士の死、描写の祈りをお聞きください。
描写の祈り。 この世で成功するために強い力が欲しいと祈り求めましたが、慎み深く謙遜であるようにと弱さを与えられました。偉大な事業をやり遂げたいと丈夫な体を求めましたが、より良いことができるようにと病を授かりました。幸せになろうとお金が欲しいと願いましたが、懸命に生きるようにと貧しさを与えられました。人々の称賛を得たいと権力も求めましたが、神の前にひざまずくように弱さを授かりました。人生を楽しむためにあらゆることを求めましたが、変わらぬ日常の暮らしの中に喜びがあることを教えられました。求めたものは何一つ与えられませんでしたが、私の願いはすべて聞き届けられたのです。言葉にさえできなかった心の叫び、祈りに神はすべて応えてくださいました。私は本当に祝福されたものです。誰よりも誰よりも。
4月30日に発売された岩原真紀子さんの朗読 CD メタノイアより描写の祈りをお聞きいただきました。今日のゲストはこの番組でゲストからのお手紙を代読されている朗読者の岩原真紀子さんです。真紀子さん、どうですか？ CD を聞いてご感想は。
いや、大きなことを言うてたけどもいや、心伝わってるかなって大変心配です。
そんなことないです。伝わってましたよ。この CD メタノイアには他に小川未明さんの詩と童話、宮沢賢治さんの夜高の星などが収録されています。番組の最後に申し込み先をご案内いたしますので、ぜひ皆さんお買い求めください。さて、真紀子さんの心がこもったっていうふうな話今ありましたけれども、まあ、魂の奥まで響く届く、その真紀子さんのお声はどのようにして作られたんでしょうか？
まあ、作るとかじゃなくって、私の声ですっごく体の割に大きいそうでね、で特殊な声してるんですって。で最初はねそう言われてすっごいショックだったんですけども、私は朗読を始めたから大きい声を出したんじゃなくって、声はもうね私の生きていく上の必需品なんですね。じっとしてて、こう人に物を頼んだりせんならんのでね。で私の障害が骨形成不完全症というえらい長ったらしい名前なんですけど、
これは具体的に、ね、皆さんに説明するとあれなんですけども、真紀子さんは障害をお持ちの方なんですけど、スタジオにいつも車椅子で来られてて、でそのご病気が骨形成不完全症ということですね。そうなんです。はい、これはガラスの骨と、
自称ガラスの骨言ってんですけど、ちょっとのショックですぐ骨折するんですね。それでまあ生まれた時から一度も歩いたことはないんですけども、で私の体とっても小さくって、車椅子に乗ってると外出して行く場合ですね、病院の窓口とか、役所とか郵便局の窓口、高いカウンターも高い、
車が高い、
それでも向こうから私の姿が見えない。そういう時もうこの新幹線の切符買う時でも、もう大きな声で叫ばんならん。だからだんだんだんだん私の声は大きになっていったんですよ。これは私の、人生がかかってる声やと思ってるんです。それでね、私自分で運転してるんですけど車を、それで一人暮らしなので、自分で買い物に出かけるんですけども、窓からね、自分の運転席からね、
お店
の前に泊まって
お買い物しはるんですね。
そうです。もう大きな声で向こうの遠くにやはる店員さんに、運転席からもう手招きしても見つけてくれやらへん、すいませんすいません言って呼ぶってシュークリーム2個持ってきてとか、コロッケ2つとか そやからだんだんだんだん声はもう鍛えていったんです。
さて、マイコさんね、車を運転されてるということなんですけれども、運転免許取るのはやはり大変だったんではありませんか？
運転免許取るいうのが大変やったっていうかね、うん、許可がなかなか、降りなかった、うんうん。今のように、今はもう本当にどこの教習所へ行っても、改造された車があったりね、うん、もうすごく障害者に開かれてるけども、うん、その私がね、免許取ったんは、昭和38年、9年、東京オリンピックの頃の年で、はい、もう今は東京オリンピック言っても死後やそうですけども、その頃に取ったんですけどね、うん、その頃は本当に制度もまだバラバラやったし、はい、各都道府県の。うんうん、だから本当に取らしてあげるっていう、この言葉がなかなかいただけなかったんですね。うんうんうん、で、その時すっごく思ったことは、試験がね、受けられるいうことはもうどんなに幸せなことかなと思ったんです。試験に不合格になって嘆くでしょう。うん、でもね、嘆くいうのは試験が受けられたから、うん、嘆くことでね、もうその試験も受けさせてもらえへんっていうことはね、すっごい大きな壁があるんやなと私はね、その時、痛感しました。
さて、岩原さんが朗読を始められたきっかけっていうのは何なんですか？
それはですね、私も何か活かせるものはないかなっていつも思ってたんですね。ある時友達に電話したらね、私ちょっとライトハウスで朗読の講習会受けてんって言わはったんですよ。うん、で、その友達が、岩原さんも行けるわ。なんでか言うたらね、表に車止められて、段差もないし、エレベーターがあるし、岩原さん行けるって言ってくれはった、うん。この一言でね、もう本当に、パッと行ったんですね。なんでかって言ったら、はい、車椅子の私にとってはね、うん、5センチや10センチのこの段差があるかないかがもう大きな、ことなんですよね。それで、この段差のために人生閉ざされたって言っても、決して言い過ぎではないほど重要なことなんですよね。はい、
5センチの向こう道ですね。
そうです。それでもう本当にね、車椅子のものにとっては、どんなにこの段差が大変かいうことが、もう、皆さんにちょっとでも理解していただきたいなと常々思っております。
最後にこの番組のリスナーの皆さん、ラジオレターのコーナーの岩原真紀子ファンにですね、一言お願いできますでしょうか？
私はもうアクセントはとてもダメなんですけど、そして上手な方も山ほどやはるんですけども、私は私風に心を込めて、その書かれた方の気持ちを伝えたいと、いつも思って心して読みたいと思ってます。
これからも末永くね、岩原さんの朗読をお届けできるように頑張りたいと思いますが、
皆さん応援してください ね、
お願いいたします。今日のラジオレターなんですけど、真紀子さんにご自身がお書きいただいたお手紙をそのまま岩原真紀子さんご本人に読んでいただくコーナーに、ね、なっております。今日のゲスト、朗読家岩原真紀子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。京都で社会福祉法人立ち上げの準備をされているミッションからしだねさんから朗読 CD 制作のお話をお聞きした時はびっくりいたしました。この私が CD なんてとんでもないこと、心の病を持ち生活しておられる方々の支援センターの建設をするというお話や、そのお気持ちを何回かお聞きして、大切なことを一生懸命されようとしておられる姿に、こんな私でもお手伝いさせていただけるならと、だんだん心が動いていきました。私は標準語のアクセントがとても下手で、20年余り朗読を習っているのに全然良くならず、これが一番心配だったのです。でも、アクセントはかまへんからと言ってくださり、お引き受けいたしました。今日までの人生の中で、こんなに晴れがましく大切なお手伝いをさせていただいたのは初めてです。大きなチャンスを与えてくださったことに、感謝の気持ちでいっぱいです。感謝はこれだけではありません。 今日までどんなにたくさんの方々に助けていただいたことでしょう。皆さん本当にありがとうございました。私のために手を差し伸べ、大切な時間を私のために使い、励まし力を貸してくださった方々、その方々に巡り合わせてくださったのは神様だなと、ずっと以前から私はいつも思っていました。ハンディを抱えここまで生きてこられたのは皆さんが守ってくださったからです。お一人お一人にお礼のお返しはできませんが、朗読 CD をお手伝いさせていただけたことで、この喜びをお届けできるかと思っております。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは店舗デザインの事務所株式会社夢や代表取締役の堤重和さんです。大阪工業大学建築学科に入学、その後大学を中退して自分探しの旅に出た堤さん、北海道沖縄からヨーロッパ全域を渡り、22歳の時フランスのパリでやりたいことを見つけ帰国、31歳の時現在の会社を設立されました。オーナーの夢を実現させる魅力ある店舗デザイン、夢やその魅力とは。どうぞお楽しみに。リップアメージングインタビュー、この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、リップクラブ関西の提供でお送りしました。